マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
太蔵さん、2週間ぶりですけどね、はい、2週間ぶりってことは太蔵さんがいらっしゃったのが7月の3日、ね、2週間前、はい、まあ強気ですよ、こんな下げで弱ってちゃいけませんよとおっしゃられた時の値段というのは大体2万10001500円台ぐらいがあったんですけれども、今はもう言うに宣言はそこから上がってますよ、2週間で。おっしゃられた通りじゃありませんか。
そんなにこう声を張っていただくことこちらはねあれではないんですけどもね。ただまあ2週間前、これはね、私が申し上げたのは、貿易戦争はね、これいずれ終結すると、こんなね各国首脳者バカじゃないと、こんな誰得にもならないような話いつまでも続けるはずがないと、言って、この下げはね、あの絶好の買い場だと
おっしゃってましたね。だ
結果的にね、今どうなんでしょう、2万5、6000まで、ま
あ、株が上がったけど、でも今言ったこと あんまり当たってないような感じがするんですけどね。あのね、貿易戦争ってそんなにね、いい方向に行ってるようにも見えないし、でも結果は合ってるけれども当たってないように見えるんですけどね。
結果はね、確かにあそこからあの時点で絶好の買い場でね、上がってるんですけど、これね、僕全く同じ感想なんですよ。果たしてこの2週間ね、そんなに買い材料があっただろうかと。今鎌田さんがおっしゃったように、この2週間の間で何があったかって、追加制裁もありましたよね。それに西日本の豪雨もあって、じゃあなんか内閣支持率がそれほど上がるような話があったかといったら、それもないと。何かここまで2万、あの時2週間前にストロングバイとは言いましたけども、これほど急激に買い戻される要因っていうのは一体何だろうかなと。ちょっと私の中では、確かにおっしゃるように結果的にはね、大当たりですけども、何かこうしっくりこないね、感じがするのは事実です。そこはもう全く同感です。
やっぱりこれ結果としてワールドカップで優勝したとしても、果たしてこれはいい試合だったのだろうかと悩む名監督の話、太蔵さんもその次元まで行ったところですね。
そういうわけではない。そこまでの次元には達してませんけども、ただこのやはりちょっと国策投資家としてはですよ、やはり今最大の注目点というのは、まあ最大と言ったら安倍総裁が参戦されるかどうかというところなんですけども、もう間もなく臨時国会も閉幕して、まあ各総裁選候補者がいよいよ立候補表明、再来週7月31日に私がお邪魔するときにはですね、もうその時点では各候補者で揃っているはずですと、で政策もある程度は出てくるでしょうと。でその総裁選の一つのこう争点としてですね、今回の西日本の豪雨災害で、政府が指定にありましたね、
特定非常災害に指定、ということなんですよね。
この特定非常災害というのは、その地震以外では初めての適用だと、
豪雨災害では初めてだと
、で過去は東日本大震災が直近では、その指定に当たったと。でこれですね、何を私がやっぱり注目しているかって言ったら、安倍総理は常々ですね、2019年の消費税引き上げに関してリーマンショック級の経済ショック、または東日本大震災級の災害があった場合に限ってまた延期はあるけども、基本的にそうじゃない限りは2019年にはちゃんと消費税を引き上げますよと、一つねエクスキューズ入れてるんですよね、リーマンショック級または東日本大震災級と。で今回の指定は、これはその形式的にはですね、東日本大震災級といってもおかしくはないと。
被害額も甚大ですよね。
被害額も大きいし、被害エリアっていうんですかね、ものすごく広域になっていると、そうなりますとね、一つはこのまま消費税を2019年に引き上げていいのかという議論がですね、もともと総理周辺にはね、消費税引き上げに反対論者が多いんですよ。加えて財務省があの低たらくですね、その森友学園で非常にまあ弱ってると、立場的に。 そうなるとこの数日以内にまずは安否不明者の捜索が第一ですけども、その後のやっぱり復興という話になった時にこの消費税引き上げもう1年延期した方がいいんじゃないかと。例えば2020年東京オリンピックパラリンピック後の年の10月に1年延期した方がいいんじゃないかっていう議論はですね、おそらく総理周辺から出てきてもおかしくない状況だと。で、間違っても総理ご自身がですねいきなりボーンと言うことはないと。必ずね総理周辺の誰かが先に言うと、そして市場の世論の反応を見るはずなんですよ。でこれ誰が言うかなっていうのがですね、非常に私は注目してるんですけどね。
総裁選控えてますしね、誰が言うかっていう。
だから例えば岸田政調会長も総裁選に意欲を示されてますけども、岸田政調会長はどちらかというと財政再建、これはとにかく重視したいという方。だからちょっとその消費税引き上げっていうのはどうかなと。石破さんもちょっとその辺わからないと、野田さんもわからないと。そうなると総裁選候補でこの消費税引き上げを言いそうなのも安倍総理しかいないと。そして安倍総理の周辺でいくと、例えば影響力大きいなと思うのは二階幹事長とかね、二階幹事長あたりがそういった発言をし始めると、非常にこう短期的にはマーケットに大きな影響を与えてくるんじゃないかなっていうのは僕の読みなんです。もしですよ、先ほどその鎌田さんが結果だけ当たってるじゃないかと中身は外れてるじゃないかとただもし2週間前の私のラジオを聞いていただいて、確かに貿易戦争はいずれ終結すると、ひょっとしたらそれを私のラジオを聞いて織り込んでくださってるかもしれないと、それは分かりません。
で今お話伺ってて思ったんですけれども、今のシナリオと今の日本の株高とあと為替の通貨の円安の動き、これまさにでもつながってくる部分があるんじゃないですか。
いやこれはね、鎌田さんに教えていただきたいんですけど、特に為替、為替がね、僕は為替に関しては円高だの円安だのなんでなのと、なかなかこれはあまり分析するのは控えてるんですよ、非常に難しくて、はい、ただここ最近の円安は一体何が要因かなっていうのは、どういうふうに、
これ大体通貨の取引っていうのは、その時その時で材料を持ってくるもので、大抵の為替の取引の、今の段階でですね、解説する方っていうのは、動きの後追いばっかりなんですよ。
なるほど。
動きの後追いばっかりで、これといって、話っていうのは、心を打つ話っていうのは出てこないんですけど、今の太蔵さんの話を伺って、僕は一つのシナリオが浮かび上がってきた、株高と円安のシナリオ。はいはい、それは、この激甚な災害を受けて日本国は消費税率の引き上げといったものを再び延期するかもしれないという今の太蔵さんの話に沿ったシナリオで、その延期するためには前回の衆議院選挙において消費増税分の使い道といったものが一つの争点になったんだから、はいはい、じゃあ我が党ではこれを先送りしたいと思いますということで、もう一度選挙をやる、もう一度選挙をやる、
解散総選挙、
解散総選挙をやる、そして、そこの選挙の中で国債を増発し消費税率の増税をこれを先送りして、そして安全な国づくりを目指しますというようなことをアピールする。多分それ選挙で勝つでしょう、自民党、今の政権政党っていうのが。それをすると国債増発で、通貨がたくさん広がるというようなことになると、それは円安材料、円安材料は株高材料、国債増発で建設投資が日本国中どんどん安全投資を進めるのであれば株高材料というような形で、今のマーケットの説明がこの太蔵シナリオで全て話がまとまるんじゃないですか。これいかがですか。
いや正直そこまで考えてなかったですけどねいやただこの消費税を再延期する、その議論がですね、なんか出てきてもおかしくないなと。仮に出てきた場合ですね、というのは現在の税率でもですね、税収はバブル期並み、数十年以来のですね、高い税収を記録していると、うん、そうなるとわざわざ消費税を上げて消費を冷やして、景気を腰折れすると、従来からのですね、その消費税引き上げ反対論者のですね、この説がですね、 こう財務省の弱ってる状況に相まってなかなかこう強くなってくるんじゃないかなっていうのはね一つの私の考え方ですね。もしそれがもうすでに鎌田さんのおっしゃるようにマーケットに織り込み始めてるとこの株価の上げ方っていうのは本格上昇相場に入ってるなと。ただ正直言ってですねストロングバイではありますけど本当にマーケットがそんな貿易戦争の終結と消費税延期と、そこまですでに織り込んでるのかっていうのはちょっと私には懐疑的なところがあるんですけども、
う
ん、
それでほらメディアの中でマーケットを解説するという人間は大抵がこれサラリーマンですから どこどこの会社大企業に勤めていて、うん、〇〇証券〇〇部長とかいう役職の人が多いわけです、はい、そういう方々があまりねこの激甚な被害を受けている状況の中で国債増発安全投資建設投資拡大でそして、先行きの2年後の GDP は増えるのだから株高というようなそういう説明はなかなかしにくいという面があるんですよ。でも太蔵さんは怖いもの知らずで、これやっぱり市場を見ているというような部分があるんでバチッと真実をそこで、ね、話してくれたというのが今回のちょっと収穫なんじゃないですかね。
いや今回の豪雨被害はかなり甚大ですね。で経済に与える影響も非常に大きいと。でこの回復需要が今入ってるっていう見方は私してなくて、むしろ政府がやっぱりこの震災対策の一環として消費税を延期するんではないかと、これはやっぱり短期的にはマーケットにはプラス材料になるんじゃないかっていうのは僕の見立てなんですよね、
まあ、でも消費税率の延期をするということはこれ、お金を集めるのではなくてお金を政府から外に出すという、うん、そこにそのまま直結してきますから、ね、それは確実に円の流通量の拡大、うん、円売り材料そして株高材料という意識にはつながってきますね、
うん、
これは。
でその中でもう一つ注目しているのは、はい、やはり今回の震災で相当今おっしゃった建設関連のですね復興関連の人手不足がですね、なお深刻になるんじゃないかなと。
どういうふうにそのあたりは太蔵さんは考
えてますか？例えば東京オリンピックパラリンピックのその人材でも取られてますよね。で、そういった時につい、最近政府が発表した外国人労働者、はい、ある一定の能力のある方、これまでは弁護士さんだとかお医者さんの高度なレベル のスキルを持った人じゃないと来れなかったよというのをある一定の能力のある方、
はい、
その外国人労働者の受け入れをですね前倒ししてくるんじゃないかなと。これはですね今多くのその業界が非常に頭を抱えている人手不足の対応にもなりますので、ここもね非常にこう今度の総裁選の争点の一つになってきて、場合によっては私のシナリオではですよ、安倍総裁が参戦されて秋の臨時国会でね、こういった諸懸案の課題、消費税引き上げの法案、引き上げ先送りの法案、外国人労働者早めに、早期に受け入れる法案、こういったものが整備されてくると非常にマーケットにとっても大きな影響を与えてくるのかなっていう気がしますけどね。
じゃあ骨太の方針のところももうちょっと手厚く拡充していく
もっと早め早めにね、やってくるんではないかなっていうのは僕の考え方ですけどね、
国策投資家としての基本的な支持率についての考え方、そこでの、ね、政策評価の部分が今お話の中であったと思うんですけれども、はい、実際のこれ総理大臣参戦に向けての、考え方というのに何らか変化ありますか？これは
相当まだ本当分かりませんけどね、私の義理の父である小泉純一郎総理はですね、はい、まあ小泉チルドレンですので、まあやっぱり分からんと、最後まで分からないよというところですけども、やっぱり情勢では相当現職の安倍総理有利と、ただこれはね本当今日の段階ではあれですけど31日2週間後にはですねかなり の候補者で揃っていると思いますので、ね、その時には各政策もね、
はい、
結構見えてくると思いますので、ね、ここの時点で判断かなというふうに思いますけどね。
7月の5日の木曜日に夜お酒を飲んでいたというようなそれが何ていうかお酒を飲んでたこと自体よりも、それが写真として外に出たことに問題があるんだろうっていうのが見方としてありますが、それと政権支持率とそれから、関連性っていうのはあるもんなんでしょうか？これは
どうですかね、赤坂自民邸、
リスナーの方もね、そのあたりいかがですかってご質問来てますけど、
いやー、まあ赤坂自民邸聞いただけでまずそうな料亭ですけどねただその総理はどこにいたって情報入ってくると、だから官邸になかったいないと情報入ってこないってわけではないと、だからどこに立って大丈夫だと。で逆あの時8時半まではですね、総理は公邸にいてアジアの経済人と晩餐会をやってるんですね。でそして赤坂議員宿舎に向かわれて滞在約40分程度なんですよ。でその後ご自宅に戻られてると。そうすると官邸の危機管理チームがですね、あこれは総理に外出していただいても結構だと、でご自宅に戻りいただいても結構だという官邸の危機管理チームの判断だったと思うんですね。だからそこがまあ甘かったと言ったら甘かったのかもしれませんけども、ただやはり今おっしゃったようにあれを SNS に上げるっていう神経がね、だから私も本当つくづく思うんですけどね、政治家がね楽しく宴会している姿を公開して国民の誰が喜ぶのかなと、なぜそんなことがねあれだけ高度なその頭脳をお持ちの方々がねわからんかなって不思議でしょうがないですよ。
意識の部分ですよ ね,
ね, ね。ただ一つ今回災害のあれで陸上自衛隊のトラックがですね、コンビニの商品を輸送したという、でコンビニの無料の物資じゃなくてコンビニの陳列されている商品をですね、でこれなんていうのは総理が決断したのになかなかできなかったことだと、
配送の補助ということですね。
そうそうそうそう、だからこういったこともまあやってはいるんですけどね、まあちょっとあれは余計な話でしたね。
それで激甚な災害になった時にこれ要はその自民党ではない政党が政権を取っていた時のこの東日本大震災の時、その時の民主党に対する当時の民主党に対してのこうなんて言いますかな、非常にこのネガティブな政権性に対する考え方っていうのが今の自民党のすごい高い支持率につながっている面があるかと思うんですよ、そちらの面から今の政権の支持率の上昇につながるというような考え方っていうのは取れませんかね。
いやーなかなか災害対策でよくね災害が起きると支持率が上がるっていうことを言うんですけど、最近はやっぱり非常にやっぱ震災対応が難しいですからね、それがこう支持率っていう話にはなかなか考えづらいところではあるんですけども、まあでも政府もちょっと今まで豪雨災害ではね、そういう指定はしてなかったのを今回豪雨災害でも指定に踏み切って、なんせ広域で今酷暑で、避難生活されている方々もまだ何千人もいらっしゃると、とにかくそこの復興をとにかく全力でやるということですのでね、まあ、そこはもうちょっと株なの何だの言ってる場合じゃないんでね、しっかりやってもらいたいなと思いますけどね。
そうですね、まあ、この西日本豪雨の話というのはまだ続きそうですけれども、あと、まあ、これからはマーケットでは4、6月期の決算発表が本格化してくるということでありますけれどもね、はい、これからは業績相場に向かってくるわけですけれどもね、
なぜ内閣支持率を私は重視しているかって言ったら、要はこれまで日本株の場合業績はいいんだけども株価が上がってこないと、こういうことがしょっちゅうあったじゃないかと。それはなんでかって1年に1回総理大臣変わってると、もうコロコロコロコロ変わっているようではどんな業績が良くてもなかなか投資しづらいと。だから内閣支持率、政権が安定していることが重要なんだよと。だから今回政権が安定した上に業績相場、ちゃんといい業績の会社にはそれなりの評価が下されるという、いい環境に、ね、なることを期待してますね、
はい。さて次回太蔵さんご出演は7月31日ということで、まさに決算真っ盛りというところでありますけれどもね、月末に向けて、
そうですね、ここは各企業の決算もそうですけども、国会も終わって各総裁選の候補者立候補表明政策発表がもう出る頃ですからね、非常に楽しみな、タイミングですね、
改めて太蔵さんストロングバイ継続ということで、ね、
ものすごい継続してます、
ものすごい継続といって長期で継続されていますけれども、今回も杉村太蔵さんを迎えして激論を繰り広げていただきました、太蔵さんどうもありがとうございました。杉村太蔵さんでした。投資って楽しいねのコーナーでした。